どうも、のぞみです。
むつみです。
のぞみ、むつみの双子カフェ。この番組は占い好きの双子のトーク番組です。
星読みや数秘術を生かして自分らしく生きるヒントになれば幸いです。今回はライフパスナンバー4の怒りの裏にあるものをお届けします。今回のテーマはライフパスナンバー4なのですが、22の方も4の要素が含まれますので参考にしてみてください。最近怒ったことはありませんか？イラッとすることはありませんか？例えば相手の言葉や態度に対して怒りがこみ上げてきた。ニュースを見て怒りの感情が出てきた。相手の言葉に違和感を感じ心に引っかかった。などなど、明らかに怒りがこみ上げてきた出来事、または少し心に引っかかるということもないか思い出してみてください。怒りは誰にでもあるものです。怒りは危険を知らせる防衛本能です。動物が敵や危険に出くわした時に威嚇したり逃げたりしますよね。それも防衛本能の一つです。それと同じで、怒りは大切なものを守るためにある感情です。しかし放っておくとストレスになりますので、何とかしたいものです。怒りが出てくることは人間の本能なので悪いことではありません。けれど怒りと上手に付き合うことが大切です。怒りを爆発させたり逆に抑えつけたり、気づかないふりをしたりするのではなく、上手に外に出していきましょう。今回はステップ1、怒りの裏にあるものを知る。ステップ2、怒りをどうするかの順にお話ししていきます。まずステップ1、怒りの裏にあるものを知る。今回は数秘術のライフパスナンバーを使って見ていきたいと思います。ライフパスナンバーとは、その人の才能、価値観、思考パターン、何々すべきといったことがわかります。ライフパスナンバーの計算方法は、生年月日を一桁になるまで足し算します。ゾロ目になった人は計算をストップし、11、22、33とします。今回はライフパスナンバー4の怒りの裏にあるものです。まずは4の純粋な意味、キーワードを出していきます。真面目、現実、ルールを守る、正義心、安定、安心、計画的、秩序。さてここで突然ですが質問です。ライフパスナンバー4の方、22の方、あなたが人生で望むものは何ですか？直感で3つ選んでください。1から8までキーワードがあります。1、真面目。2、現実。3、ルール。4、正義。5、安定。6、安心。7、計画的。8、秩序。それでは3つ選んでみましたか？ではのっちゃん、
はい、
のっちゃんはライフパスナンバー4ではないんですけれども、この中から仮に3つ、人生で望むワード選んでみてください。
はい、ではじゃあ2の堅実、
はい、
5の安定、
はい、
6の安心、
はい、2、5、6、はい、ですね、はい。では次のキーワードをご覧ください。1、不真面目。2、無鉄砲。3、曖昧。4、理不尽。5、不安定。6、不安。7、突発的。8、混沌。これは先ほど選んだ番号と同じキーワードを見てほしいんですが、先ほどが望む、人生で望むものだとしたら、後で出てきたキーワードは人生でさせられる望ましくない体験です。この2つは表裏一体で、どちらか一方だけ存在することはできません。望むこととセットで体験することになります。これを覚えておいてください。 なので先ほどのっちゃんが2、5、6ちょっと仮に選んでもらいましたが、2の堅実を望むのであれば、無鉄砲を体験することになりますし、5の安定を望むのであれば不安定を体験します。そして6の安心を望むのであれば、不安を体験することになります。これはのっちゃん、わかりますか。
はい、
だんだん分かってきましたね。
はい、
ですね、こう、うん、安心したいっていうふうに思ったら、不安定な、うん、あ、安心しない、不安な、状況を体験しなければ、うん、安心したって体感できないっていう、はい、これはもうこの地球の、う
ん、セットなんですね。
はい、法則になります、うん、はい、じゃあ次に怒りの正体は何でしょうか。それはべきにとらわれることです。怒りはこうあるべきと思うものが自分の思い通りにならないときに湧いてきます。例えば家族は仲良くすべきという理想や、家事はみんなでするべきという願望、挨拶するべきという常識だと捉えていること、自由であるべきといった価値観を持っていたら、そうじゃない場面に遭遇したときに怒りが湧いてきます。では数秘術的にライフパスナンバー4の方のべき見ていきましょう。人生は安定しているべき、計画通りに進むべき、見通しは立っているべき、ルールは守るべき、こんなべきがありそうです。まず怒りが出てきたら、自分が持っているべきを探してみましょう。これを知るだけで怒りから一歩引いてみることができると思います。はい、のっちゃん、これ見てどうですか。ライフパスナンバー4の方のべき、
うん、なんかあると思います。
身近で、
うん、身近な人でなんかイライラしてるなって、
うん、
あの思った時に、うん、やっぱりちょっとイレギュラーのことが起こったりとか、うん、そういう時にちょっと、うん、まあ、怒りというか、うん、まあ、イライラしたりとか、
うん、
なんか苛立ちみたいなのを、
うん、
感じたことがあるので、
うん、
やっぱきっちりしたいっていうのが強いんだろうなっていうのを、
うん、
感じたことがありますね。
はい、
うん、
そうですね、
うん、
はい、ではステップ2、怒りをどうするか考えていきたいと思います。怒りの度合いによってどうしているかあると思いますが、例えば相手をジャッジする、相手の性格の問題だというふうに見る、まあ、これはもうしょっちゅうやってしまうことだと思います、うん、そして相手に対して怒りをぶつける、相手に思いを言う、違うことをしてストレス発散する、例えばお酒を飲むとかお菓子を食べるとか、うん、そうやって気を紛らわしていることって私たち意外といっぱいあるかなと思います。そして体を休める、心を休める、そしてなぜ自分は怒っているのかを見つめる、いろんな行動があると思います、怒りが湧いてきた時に大体誰か対象がいて、表に出さなくても心の中で相手に対してジャッジしたり非難しますよね。最初はそんな気持ちが湧いてきますが、時間を空けて心が落ち着いてきたら、やってほしいのが一番下のなぜ自分は怒っているのかを見つめるです。怒りは二次感情です。よくこんな氷山の一角で表されます。怒りの裏には辛い、悲しい、不安、虚しい、焦り、痛いといった一次感情が隠れています。この怒りの裏に隠れている感情をちゃんと見ていくことが大切なんですね。本当の感情を見ることがなぜ大切なのかをお話ししていきます。感情は怒りのままで一時感情を感じきらずにいると感情のプールにどんどん溜まっていきます。感情のプールの上の方に自己受容があります。これは過去に〇〇だったという過去の感情です。過去に悲しかった、辛かった、不安だった、痛かった、虚しかった、苦しかった、などなど。そして感情のプールの下の方に自己肯定があります。これは未来に〇〇したいという感情です。 自己需要が一般になると何がしたいかわからない状態になります。だから怒りのまま放置せず、ちゃんと一時感情を感じきることが大切です。この自己需要の時期は50歳頃まで続くと言われます。自己需要は自分の価値観、何が好きで何が嫌いなのかを知る時期でもあります。怒りが出てきたら、その裏に自分の価値観を知る体験だったと捉えてみてください。とてもショックな出来事があった時に感情が溢れることがあります。私も起こった出来事によって、自分が相当我慢していたんだっていうことに気づいて涙が溢れたことがあります。その時にもう自分は限界なんだなとか、相当苦しかったんだなと、気づいたことがありました。あとは九死に一生を得る体験をした方が人生が変わってしまうのは、一気に感情のプールから自己需要が出ていく状態です。この自己需要、過去に〇〇したかった、過去に〇〇と感じたという本音をちゃんと感じきっていくと、感情のプールの上の方に自己肯定が上がってきて、本当の望みがわかるようになります。自己肯定はやってみたいを大切にすること、そして誰かの期待ではなく自分の本音に従うこと、何々すべきではなく何々したいを選ぶこと、これが、こういう選択ができるようになってきます。そして感情を感じきることは、言い換えると自分の本音を知ること、自分を大切にすることです。そうすることで心の器が大きくなり、現実に見える世界が変わっていきます。それでは数秘術でライフパスナンバー4の人の怒りの裏にある本音、どんなことがありそうか見ていきましょう。これは本の例題です。急な変化で大事にしてきた土台が揺れて不安だったんだね。ルールを守らない人を見て、自分は守ってきたからこそ悲しかったんだね。ちゃんとやっているのに認めてもらえなくて悔しかったんだね、という具合に自分で自分の本音を聞いてあげましょう。怒りが出てきた場面を思い出して、なんで自分が反応していたのか深掘りしていきましょう。はい、このライフパスナンバー4の人の本音どうですか？
まあ、なんか真面目な感じですよね。なのでそこからこうそれを乱す人が現れたりとか、そこから外れるような行動をする人を見ると、まあ、イライラするのかなっていうのをちょっと考えました。
そうですね。
感じました。
はい。はい、私は4の要素が薄いので、きっとこのダイパスナンバー4の人の怒りに触れるような行動をしてるんだろうなっていうふうに。
そうですね。私もそう思います。
思いますけど。はい。そうですね。はい。では、もっと本音を掘っていきましょう。例えば、こんなパターンもあるという例をお話しします。テーマパークに行きたい2人のママがいます。1人はテーマパークに行っちゃうママ。もう1人はテーマパークに行けないママがいます。すると、テーマパークに行けないママから見ると、行っちゃうママに対して怒りや軽蔑の感情が湧いてきます。小さい子供がいるのにテーマパークに行っちゃうなんてダメなママだと思います。けれど、その怒りの裏にある本音は、羨ましい、私も行きたいという感情が隠れています。あるいは行けなくて悲しかったという本音があります。このように人は感情のすり替えを巧みにやるんですね。ダメなママとして相手を責めることで自分の悲しい感情を見なくて済むので、巧みに本音をすり替えます。では、このパターンでライフパスナンバー4の本音見ていきましょう。安定していてびくともしない人を見るとなぜか焦ってしまう。けれど本当は揺れている自分を必死に保とうとしていた。崩れないように踏ん張り続けることがずっと苦しかった。自分が守ってきたルールを軽々と超えていく人を見るとずるいと感じる。本当は私も肩の力を抜きたかった。ちゃんとしていなくてもいい自分をどこかで許してあげたかった。努力している人になぜか イラついてしまう。本当は私ももっとできるはずだと思っていた。悔しさを認めるのが怖くて怒りに変えていただけなんだよね。という感じで本音を、自分の本音を聞いてあげましょう。もっとたくさんあると思いますので、自分のこの羨ましいのパターンで本音を見つけていってください。はい、どうですか？このパターン。
いやー、すり替えそう。
うん、多分この4、うん、ライパス4の人って結構、うん、で考え方がこうガチガチで、うん、こうちょっと視野が狭くなってしまっている人もいると思うんですけれども、うん、だからこそこれってなかなか気づきにくいんじゃないかなって思いますね。
同じパターンで毎回こう繰り返すのに慣れてる人が多いかなと思うんですけど、うんうん、
そうですね。なんで、うん、自分のパターンですね、うん、を見つけていくと、うん、この怒ったパターンを、自分がなんか怒りが出てきたパターンを思い出してみて、うん、それをなんか結構同じ場面というか、うん、シチュエーションが似ている場面で怒りが出てくることって多いと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、だからそこにヒントがあると思いますので、うんうん、自分は、まあ、こういう価値観を、まあ、逆に持ってるんだなっていうのをですね、うん、本音をこう見つけやすくなると思うので、うん、自分のパターンをぜひ見返してみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、はい。
はい。
では最後に、べきが多いと苦しくなるというお話をします。べきが多いと怒る頻度が多くなります。また、べきが強いと怒りが大きくなります。べきの多さ、強さは怒りの度合いに比例するんですね。最後に、ライフパスナンバー4の方に、べきを緩めるメッセージをお届けしたいと思います。ちゃんとしていたい、イコール常に完璧でいなきゃではない。計画通りに進まない日があってもいい。今できる小さなことでいい。小さなことの積み重ねがやがて大きなことにつながる。はい、この3つをちょっとお届けしたいと思います。
はい、
うん、はい。はい、じゃあ、のっちゃん。うん、はい、最後に、うん、いかがでしたか、今回の
4
のパターンですね。
なんか、まあ、最後のメッセージにもありましたけど、まあ、4の人って小さなことでもコツコツ積み上げるのが得意な人が多いじゃないですか。
うん
うん、まあ、なのでなんか結構羨ましいっていうか
、うん、すごい才能ですよね。
そう、うん、なんかすごい努力家でコツコツできるところがすごい羨ましいなって思うんですけど、うん、まあ、だからこそちょっともうなんか真面目に、うん、真面目なところがあって、うん、もうガチガチになりがちだと思うんですけど、うん、やっぱり、自分の中で、
うん、
まあ、怒りポイントとか、
うん、
なんかもし出てきたとしたら、うん、ちょっと今回のこれを参考にして、
はい、
はい、緩めてもらえたらいいかなって思います。
うん、そうですね。うん、まあ、この本音を、うん、まあ、ただ、まあ、過去に起こった出来事で自分はこうしたかったんだとか、
うん、
あの時こう感じてたんだっていうのを感じるだけでいいんだっていうのが、うん、まあ、後悔のシリーズを作っていて、
うん、
まあ、改めて、うん、まあ、認識したんですけれども、
やっぱりこう見ないことにするしがちなんですかね。
そうなんですよね。そこを見たくないっていうのがあって、こう巧みに自分の感情をすり替える、
すり替えて、相手のせいにしたりっていうパターンがあるあるだってことですよね。
でこう怒りって本当に、まあ、急にわーって湧いてきたりとかするので、
はい、
その時はもう感情的になって、うん、こんな風には見れないとは思うんですけれども、うん、まあ、その出来事が起こった、うん、起こってちょっと心が落ち着いた時に、うん、自分の本音をこう探るっていうのは、
うん
うん、すごく大事なことだなっていう風に思いますね。
うん、
うん、
私も最近これを意識しているんですけれども、はい、もう次の日がもう全然違うんですよね。自分の心の状態というか、ちゃんとで悲しみを感じきる、
うんうんうん、
自分のネガティブな気持ちを、あ、こんなに私は辛かったんだなとか、
うん、
そういうふうに感じきるようにしていて、
はい、
うん、そうすると、まあ、次の日ですね、
うん、
起こる出来事、似たような出来事が起こっても、うん、自分のこの反応が変わってくるんですよね。それがすごい、うん、不思議というか、捉え方が、見える世界が変わってきますので、はい、ぜひ感じ切ってほしいなっていうふうに思います。
はい。
はい。では、今回はこの辺で、シリーズでお届けしますので、自分のライフパスナンバーを計算して待っていてくださいね。むつみでした。
のぞみでした。
バイバイ。バイバイ。